こんにちは。
ただいまの出席議員は20名であります。定息数に達しておりますので、令和3年第4回牛久市議会臨時会を開会いたします。これより本日の会議を開きます。日程第一、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第88条の規定により、21番遠藤典子議員、22番利根川秀夫議員をそれぞれ指名いたします。ここで自席にて暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。この際、新型コロナウイルス感染対策として本日の日程における議席を指定いたします。議席はただいまご着席の通り指定いたします。次に、この際諸般の報告をいたします。まず今期定例会に失礼いたしました。今期臨時会に提出のあった案件は、市長提出議案第42号の1件、決議案第3号および決議案第4号の2件、陳情第4号の1件であります。なお、陳情第4号の1件につきましては内容を十分検討の上考慮されますようお願いいたします。次に、去る6月17日に議会改革特別委員会委員2名の辞任に伴い、新たな委員指名を行ったほか、委員長及び副委員長の辞任に伴うご選により、新たに委員長に遠藤典子議員が、副委員長に池延公雄議員が選出されました。また同日、交通体系整備促進調査特別委員会の委員1名の辞任に伴い、新たな委員指名を行ったほか、委員長の辞任に伴うご選により、新たに黒木信子議員が委員長に選出されました。また同日、1名の欠員となっていた校長特別委員会の委員の委員を指名したほか、委員長の辞任に伴うご選により、新たに柳井哲也議員が委員長に選出されました。それぞれ委員会条例の初規定により行われた結果、各委員会の委員長副委員長および委員はお手元の名簿の通りとなりましたので、ご報告いたします。次に、去る第2回定例会において可決されました学校教育における DX デジタルトランスフォーメーションを適切に進めることを求める意見書、脱炭素脱原発を進め、再生可能エネルギー電力の割合を高める2030年第6次エネルギー基本計画の改定を求める意見書、安全安心の医療介護の実現と国民の命と健康を守るための意見書の3件につきましては、内閣総理大臣をはじめ関係機関へそれぞれ提出いたしましたので、報告いたします。次に、今期臨時会に説明員として地方自治法第121条の規定により出席した者は、お手元に配布した名簿の通りであります。以上で諸般の報告を終わります。次に、日程第2、 会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。今期臨時会の会期は本日1日限りといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は本日1日限りと決定いたしました。次に日程第3議案第42号を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。根本洋二市長。
本日令和3年第4回牛久市議会臨時会を招集しましたところ、議員閣におかれましては出席がたまり、開会できたことを感謝申し上げます。議案の説明に入る前に、一言申し上げたいと思います。千葉県八街市においての発生した通学児童の、痛ましい事故を受け、市内の通学路の安全対策について報告いたします。今回このような事故の発生を受け、町内の関連部署においても通学路の安全確保のため行動を即座に行いを指示しております。通学路の安全については、これまでも教育委員会が所管する通学路交通安全プログラムに基づき、学校現場や児童生徒の保護者の方々、さらには地域の皆さんからも提供されました危険箇所の情報を集約しながら、学校、地方の関係課、警察、県工事事務所が連携し、毎年定期的に現地調査を行い、対策につなげておりました。長年の要望事項であった小倉小学校の前の国道408号の歩道拡幅や、市内各地の交差点のガードパイプの設置など、大きなものから小さなものまで可能な限り対応してまいりました。また、小学校における登下校のヘルメット着用も児童の交通安全とのその意識に向上につながっていると考えております。これから既存の取り組み加え、今回緊急での点検と対応を指示し、市内における交通事故の発生防止に進めたいと思っております。それでは本理事会に提出しました議案について説明申し上げます。本理事会に提出しました議案は補正予算の一件ではございます。議案第42号は令和3年度牛久一般会計補正予算括弧3号でありまして、規定の予算額に2456万円を追加し、予算の総額を282万1762万7000円とするもので、歳入歳出予算について補正するものであります。第1票の歳入歳出予算のうち、歳入といたしましては、国支出金は新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業補助費の計上であり、歳出いたしましては民生費の社会福祉は新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、総合支援金の再貸付が終了することなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対し、就労による自立や円滑な生活保護の受注につなげるため、生活困窮者自立支援金を計上するものでございます。以上が補正予算の概要でありますが、試合につきましてはお手元の議案書等の審議の上、適切なる議決を賜るようにお願い申し上げます。
以上で市長の提案理由の説明は終わりました。これより議案第42号について順次質疑を許します。7番伊藤雄一議員。 伊藤雄一議員。
議案第42号について質問をさせていただきます。生活困窮者自立支援金の支給ということでありますが、対象世帯数は何世帯程度を想定されているのか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、対象世帯といたしましては100世帯を見込んでおります。対象となる特例貸付の再貸付終了世帯は現状では32世帯というふうに把握をしておりますが、100世帯ということで、こちらにつきましては、茨城県の国のモデル積算によって算出したものというふうになっております。以上です。
伊藤雄一議員。
こちらにつきましては国の施策によるものと承知をしておりますが、市の独自加算は検討されなかったかについて伺いたいと思います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、現時点では市の独自施策については検討はしておりません。以上です。
15番須藤京子議員。須藤京子議員。
それでは、数点質問させていただきたいと思います。現状のところでございますけれども、生活困窮この自立支援というその前、令和2年度から始まっている緊急小口資金、それからの特例貸付の状況は、これまでどうだったのか、特例貸付の上限20万が対応支給されたような世帯はどのくらいあったのか、また細かせた恐縮ですけれども、世帯人数としてはどういうような世帯人数の方の世帯が多かったのか、単身なのか2人なのか4人なのか、いろいろあったと思いますけれども、その辺の状況がどうだったのか、それから据え置き、返済に向けての据え置く期間ということで、令和4年3月まで延長されたということですけれども、生活ギリギリ困窮されているような方がこの後の状況で収入が改善されない場合、返済っていうのがどういうような形で行われてくるのか、その辺に対して市として独自の考えはあるかどうかということが、まず緊急小口特例貸付の件です。それから総合支援支援、支援資金のことですけれども、これは今回はこの再交付が終わった世帯ということになりますけれども、このそもそもその総合支援資金の不承認とか、それから申し込みに至らなかったケースというのがどのくらいあったのかということについて、この、現状を把握しておきたいということで質問いたします。以上です。
内藤幸恵保健福祉部長。
それでは数点のご質問にお答えいたします。まず緊急小口資金の貸付の実績でございますが、7月18日現在で423件の貸付の方が行われております。でそのうち、 20万円のマックスの貸し付けを受けた件数といたしましては、373件というふうに報告が来ております。緊急小口資金につきまして、世帯構成の分類については現状では把握しておりません。あと返済が滞って、その後の返済についてということにはなっているんですけれども、市独自の支援策というのは現状では考えておりません。総合支援資金につきまして、こちらについての不承認の件数ということなんですけれども、実際問題相談としては、1000件以上出てきてはいるんですけれども、承認されて再貸付を受けた件数の今回の対象になる方は32件ということになりますので、ただそれが全部不承認というところにはなっていない場合もありまして、実際問題不承認の件数は何件というのは現状では把握できていない状況です。以上です。
須藤京子議員。
現状の中で総合支援資金今32件ということで、モデル試算で100件ということでしたけれども、これが終わった世帯が対象ということになりますので、牛久市ではこの適用を受けられる世帯っていうのが、かなり少ないのかなっていうふうに、予算計上の割には少ないのかなっていうふうに思うわけですね。そうしますと、この2148万円計上されているわけですけれども、これはこれとして、先ほど申し上げた緊急小口資金特例、貸付の件とか、この辺でも世帯分類できてないということでしたけれども、家族があってこの資金を受けてっていうようなことですと、かなり家計的には厳しい状況に置かれていると思うんですね。これは窓口が社会福祉協議会ですから、社会福祉協議会の窓口がその焦げ付きが出てくると、前からこれ言われてるんですけど、貸さないという傾向にあるわけですね。コロナの体制なので、その辺は変わってきているというふうに思いますが、焦げ付きを恐れるあまり貸し付けそこのところで絞るということになりかねないので、この辺の改善策、この32件の総合支援資金の貸付が妥当だったのかどうかっていうのは個別事案ですから難しいと思うんですけれども、そこがその結局焦げ付きにつながるから少なくなっているんではないかっていうような疑問を持つわけですけど、その点についてはいかが、どういう状況になっているのか、そしてこの、現段階では市としてのこの返済が滞った場合の対応って考えてないということですが、こういうふうに偏りが当初この、自立支援金を支出しようとしてそれより少ない額になったとしたら、ここの金額が余るわけですよね。でこれを流用するということではないんですが、新たなことで考えていくっていうことはできないものなのか、そういう協議はできないのか、再度お尋ねしたいと思います。
内藤幸恵保健福祉部長。
社会福祉協議会の方には、まあ、自立支援事業ということで、そういった生活の困窮の方、困っている方に関しては生活がきちんと成り立っていくようにさまざまな制度をご紹介したり、それから家計改善支援ということで、今自分たちの家計がどうなっていて、どんなふうにしていったら家計が成り立っていくのかっていうようなところを一人一人丁寧に相談に乗っていただいて、でそれでどうしてもダメな場合には就職の支援のところだとか、あとそれから生活保護の方につなげるというような形で対応していただいております。でこの今回の自立支援金につきましても、そういった困っている方々に対してスムーズに就職につなげたり、あるいは生活保護にスムーズにつなげたりする間の対応策として国の方で考えている内容となっております。で焦げ付きがあった場合にどうするのかということですが、国の方の対策として住民税非課税世帯については返済を猶予するというふうになっておりますので、まずはそちらの方の状況を見ながら、その後に市の方として対策が必要なのかどうなのかというようなことについては考えてまいりたいと思っております。以上です。
他にありませんか。以上で議案第42号についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第42号については、会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第42号については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。ありませんか。これをもって討論を終結いたします。これより議案第42号について採決いたします。議案第42号令和3年度牛久市一般会計補正予算第3号本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第42号は原案の通り可決されました。次に日程第4決議案第3号を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。15番須藤京子議員。
通学路の安全確保を求める緊急決議案についてでございます。先ほど市長の議案説明の中でも言及されておりましたが、通学路の安全確保については市民の命を守るため、 議会としても施策の推進をより強固なものとするため決議案を提出させていただいた次第でございます。では決議案の朗読をもって提案理由とさせていただきます。通学路の安全確保を求める緊急決議案、令和3年6月28日15時30分ごろ、千葉県八街市の通学路において飲酒運転のトラックが下校中の児童の列に突っ込み、児童5人が死傷するという極めて痛ましい交通事故が発生した。事故現場となったこの通学路はガードレールがなく、道路と歩道等を区分する線も引かれていなかったことから、危険を指摘する声が以前から出されていたとのことである。この痛ましい交通事故の知らせを受けて、菅首相は通学路の総点検と緊急対策の実施を指示したとのことであるが、牛久市においても多くの市民や保護者から通学路の安全は確保されているのか、万が一のことがあったら取り返しがつかない、非常に心配である等の声が寄せられている。そこで牛久市議会は通学路の安全対策として執行部に以下の緊急対策の実施を強く求める次第である。き1、市内のすべての通学路における危険箇所について、ガードレールの有無及び道路と歩道等を区分する線の有無を点検し、それらの未整備の箇所の解消を早急に実施すること。2、児童や生徒の登下校の際の安全の確保のため、保護者及び地域住民らに保護者及び地域住民等に対して見守りの強化を要請すること、以上決議する。皆様どうぞよろしくお願いいたします。
以上で15番須藤京子議員の提案理由の説明は終わりました。これより決議案第3号について質疑を許します。22番利根川秀夫議員。利根川秀夫議員。
通学路の安全確保を求める緊急決議について質問をさせていただきます。通学路の安全確保は当然のことであり、私たち会派もこれまで、何度も質問をし、安全対策のために、執行部からの答弁をもらってきたわけであります。そのような中で特に、決議事項の2番ですね、児童や生徒の登下校の際の安全確保のため、保護者及び地域住民等に対して見守りの強化を要請することということがあります。この保護者の皆さんにですね、この見守りをお願いするというのは現在も行われており、そしてまたそれ以上のですね、強化を要請するということに関しては、私どもは少し、そういうこと自体を考えて入れているのかどうか という問題であります。以前この問題に見守りの問題について質問した時の教育長の答弁は、その見守りに対して教育委員会として保護者にはお願いをしていないという答弁ももらっております。そしてまた地域住民等、これに関しましてもほとんどが高齢者になるのではないでしょうか。これをさらに、安全確保のため、見守りの強化を要請するということ、先ほども言いましたが、教育委員会では保護者に対してこの見守りをお願いしていないという中で、議会としてこのような要請を出すというふうに、判断をしてもよろしいのでしょうか。峠工事の交通安全の対策というのは、先ほど市長の説明にもありました、教育委員会が所管する通学路交通安全プログラム、これに基づいて定期的に現地調査を行って対策をしてきたと。これは学校現場や子どもたち、保護者、地域から出された要求に基づいて行われているというふうに議会の中でも答弁をされております。そしてまた現在はあるのかどうかちょっとはっきりしませんが、ヒヤリハットというようなもので、通学路の危険地域も地域ごとに把握されていたというふうに考えております。この2番の見守りの強化を要請するということは、議会として要請するのか、まあ、ここの決議は市の方に出しているようでありますが、保護者に対する見守りを教育委員会としてはお願いしていないということと相反すると思いますので、この点についてお尋ねをいたします。
15番、須藤京子議員。
それでは種川議員の、ご質問に対して、答弁申し上げます。2項目目でございますけれども、これは牛久市に対して行うものであります。道路の整備、これは元よりなんですが、子どもたちの命を守るということは、そうしたハード面だけではなく、多くの人が関心を寄せ、そして目を向けることによって大事故が防がれる。それは多くのこれまでの牛久市の、その地域の見守り隊の方、そして保護者が立証に立っていらっしゃったり、そういう中で実証されていることだと思います。これを強制とするのかどうかというところにこだわっておられることなんだろうというふうに私は推察いたしますが、こうしたことを関心を寄せて、より一層そうした体制、実は見守り隊ではないけれども通学路に当たってるからお帰りって言って気をつけて通るんだよ、そういうことを市民が子どもたち通学している児童生徒に声をかけること、それだけでも違ってくるわけです。そうしたここに立証当番を置くとか、ここからここまでの、通学の見守り隊を、配置しろ、そういうところまでそういうところまでを求めているものではなく、あくまでも多くの皆さんが、子どもたちが安全に通学できているのか、そのことを助けるということを 広報等を含めてもっと強化してもいいのではないかということでございます。それ議会としても強制力を持って市民にそれを渡らせる対象と、通学路の安全対策を市民に求めるというのはできないというふうに理解はしております。以上です。
22番利根川秀夫議員。
一点確認したいと思います。ただいまの答弁を聞いていると強制ではないとかっていう、非常によく分かりにくいんですが、保護者及び地域住民等に対して見守りの強化を要請することとありますが、この確認をですね、もう一度どのような強化を要請するのかということをもう少し分かりやすくお願いしたいと思います。
15番須藤京子議員。
それでは利根川議員の再度の質問にお答えをいたします。保護者および地域住民等ということです。保護者の方もお仕事をしていらっしゃる方、大勢いらっしゃると思います。多くの方がそうだと思います。それから地域住民、見守りパトロ、防犯パトロール含めて子どもたちの登下校を見守っている方、地区社協等でこうした取り組みをなさっている方、そういう方々、そういう子どもたちの通学路の安全をそのハード面だけではなく人の目によって、人の力によって少しでも防いでいこう、そうした体制をもう少し、強く市民に訴え、そして、一人でも多くの、そういう一人に、私たち市民がその一人になるように訴えていけるよう、そうした体制といいますか、それはですからいわゆる長期的な体制というか、体という字に制度の制ですね、そういう体制ではなく一時的なというか、いわゆる、能力の態度の体に、それから勢いですね、そうした体制を作っていくというところを申し上げているのであって、要請すること、ここに引っかかっておられるんだろうというふうに思いますが、大きな力によってこれをやらねばならないということではなく、皆さんそういうふうに通学路の安全のために市民も関心を持って子どもたちの安全を作っていくような見守り体制を作っていきましょうということを、市の方から広報、いろいろな場面で訴えていっていただきたい、そういうことを要請するということでございます。
他にありませんか。以上で決議案第3項についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております決議案第3項については 会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決議案第3項については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。討論はありませんか。これをもって討論を終結いたします。これより決議案第3号について採決いたします。決議案第3号通学路の安全確保を求める緊急決議について本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって決議案第3号は原案の通り可決されました。次に日程第5決議案第4号を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。11番池野部君夫議員。
朗読をもって提案理由の説明等させていただきます。決議案第4号牛久市と荒磯部屋の末永い友好関係に関する決議案、牛久市出身として多くの市民の声援を受けながら平成時代の最後を飾る第72代横綱となった稀勢の里関の活躍は牛久市民に大きな勇気と感動を与えてくれました。惜しまれつつ引退しましたが牛久市民の誇りであることには変わりない。この度は荒磯親方を襲名し荒磯部屋を立ち上げ後進の指導に当たるとの報道もあり牛久市民としても心から祝福しその隆盛を希求するものである。同時に相撲部屋の創設は町づくりやスポーツの振興の観点から考えても大きな情報の発信源となることは必定である。そこで牛久市議会は牛久市と荒磯部屋との末永い友好協力の関係のために牛久市のさらなる努力を求めるものである。以上決議する。
以上で11番池野部君夫議員の提案理由の説明は終わりました。これより決議案第4号について質疑を許します。ありませんか。以上で決議案第4号についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております決議案第4号については
会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決議案第4号については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。ありませんか。これをもって討論を終結いたします。これより決議案第4号について採決いたします。決議案第4号牛久氏と荒磯部屋の末永い友好関係に関する決議について、本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって決議案第4号は原案の通り可決されました。以上で今期臨時会に付議されました案件はすべて議了されました。これをもって令和3年第4回牛久市議会臨時会を閉会いたします。ご苦労様でした。